じゃあまあ、まれとおっしゃいましたけども、じゃあ仮にそのご家族がご納得されて、じゃ あの個人の夢叶えるじゃないですけども、じゃあ移植医療お願いしますということになった場合、どんな流れで進んでいくんですか。
まあ、最初にお話しするのは、まあ、その時点であと1週間ぐらいかかりますという話をします。
そうなんですね、はいはい、
逆に言うとその1週間、その方が、順調に、過ごしていかれないと、あの提供自体ができないと、ですので、まあ、その間にあの医師が変わろうが、臓器提供 その臓器の内容が変わろうが、それは我々は構いませんと、というところからまずは納得いただいて、あの、まあ、いきなり最初から全てを決めるということは全くなしですし、撤回はもちろんできるという状況から入っていって、もちろん秋山さんたちと相談していくわけなんですが、まあ、私たち救急医がやっていることというのは、その1週間つまり、摘出手術を迎えるまでに、まあ、いかに、順調な状態でその時を迎えられるか、そしてそれをご家族様と、情報を共有しながら、適切な時間を過ごしていただけるか、そういった環境づくりをしております、
なるほど。で、1週間経ってご家族の意思が変わらなければ、いよいよ移植ってことになるんでしょうけども、その作業も先生やってらっしゃるんですか。
その1週間の中で、まあ、法的脳死判定が2回ございまして、あの、まあ、適切なあの検査やあの治療が行われた上で、その状況にあると判断された場合、まあ、約1週間後に摘出手術が行われると、
はいはいはい、
別に1週間と決まったわけではないんですが、まあ、そのぐらいの日数が実際必要なんです、
うんうん、
はい。
まあ、あの救急医としてはですね、その患者さんが、まあ、はっきり言うとですね、もう危篤になりまして、どこまではその助ける治療と一生懸命やってますし、そこで臓器提供の希望が出た場合に、まあ、臓器提供っていうのはやっぱり臓器ごとにですね、あの元気度っていうのはあって、それを維持しないといけないわけですね。そうじゃないと、ご家族が例えば心臓提供したいですと言った場合に、その心臓が弱っててしまったら提供できないわけです。でもそもそも救急患者さんですから、ボロボロになってるわけですよね、体の中はですね。やはりそれを提供できる体で維持するっていうのは、やっぱり救急医の情熱とかね、
はいはい、
あるいは技術になってくるわけで、もちろん僕はこういうお薬いかがでしょうかとか、救急医に主治医に対しては相談していくわけですけども、それを勘案してタッグを組んで、この本人ないしはご家族の希望を精一杯叶えるぞという期間が、まあ1週間程度という話なんですね。
なるほど。まあ、その間にあれなんでしょうね、ご家族の方もこうゆっくり考える時間もありますし、お別れする時間もあるっていうことで、そうですね。まあ、これ昨シーズンもお話ししましたけども、まあ、今までのこう医療っていうのはこう、なんでしょう、なんつったっけ、こうどん底に向かってご家族はこう気持ちがどーんと落ちていくような、そんな最後を迎えられる方が多かったところを、まあ、なんていうの、一つ目標じゃないけども、ね、お父さんの例えば心臓が誰かのっていう、はいはい、なんか目標があることによって、なんかこう、あ、登っていくような、明るくなるような、
確かに、
そんな、
愛する家族のね、死の悲しみとか、その辺は生涯持ち続けるんだろうと思うんですけど、他方ではやはりその希望を叶えてあげたんだとか、あるいは俺たちの判断はその時正しかったんだとか、あるいは臓器はどっかで元気に生きててくれるだとか、人それぞれですが、そういうことで別途目標ができるんでしょうね。まあ、これが慰めになってるのだと思いますけど、
やはり現場の声っていうのは結構あれだね、近く感じちゃう ね、なんか
実際にね、あの直面されている先生ですからね、
はい、いや、ということで今日はわざわざお忙しいのに、
はい、
来ていただきまして本当に恐縮でございました。新潟市民病院救命救急センター宮島守先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お世話になりました。